行ってきます。スズメの戸締まり、常世の神、蝶々の謎。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトンソワさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、今日も京都で歯の治療をしてきたワンタンです。ワンタンさんの歯が10万円になりました。そんなちょっとしたお知らせをしている月曜日ですが、はい、ちょっと昨日はですね、用事がありまして収録配信ができなかったので、今週はね、日曜日の毎週気になるワンタンの妖怪の話は月曜日にお届けを余っております。はい、そしてまあ、今日何話そうかなっていう風に思ってたんですが、あのツイッターのねトレンドを見てるわけですよ。ワンタンさんツイハイなんで、で見てたらスズメの戸締まりが入ってたんですね。先週の金曜日かなに入っていて、おやおやっていう風に見たら、あの映画の特典第4弾が配布開始っていう風に出てきました。もう長くやってるよね。11月公開だったかな、確か。うん。なので、まあ、長くやってるな。まあ、長くやってる作品で言うと、ワンピースめちゃくちゃ長くやってるけども。まあ、スズメの戸締まりもですね、きっと2度3度見る方がいらっしゃるのではないかな、なんていう風に思っております。はい、ということで今日はですね、またそんなスズメの戸締まりのお話をと思っております。うん。過去に前編後編で、収録してる回があるので、まあ、そちらもね、合わせてお聞きいただけたらとも思ってるんですけども、今回はですね、そんなスズメの戸締まりに登場する蝶々の謎について考えていけたらと思っております。はい、映画まだ見てない方からすると若干ネタバレが入ってきてしまうかもしれないんですけども、まあ、映画の中でぜひチェックしてほしいなっていうふうに思ってるところなので、物語の革新的な、ネタバレはないので、まあ、興味あったらですね先に聞いていただいて映画を見ても楽しいのかななんていうふうに思っております。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、スズメの戸締まりがすごい。はい、そして今日の2つ目、特養の神蝶々。そして最後3つ目、世界の神話蝶々。はい、ということでまず1つ目、スズメの戸締まりがすごい。はい、第46回目日本アカデミー賞優秀アニメーション作品に選ばれました。うん、他のものだと犬王、鏡の古城、ワンピースフィルムレッド、ザファーストスラムダンク、はい、こちらに並びましてスズメの戸締まりが入ってきました。東映だっていう風に思ってしまったんですけどもはい、ではあります。うん、で、これが今、第4弾の特典が配布されてるっていうことで、第1弾は新海誠本、そして第2弾は新海誠本2、これ1弾もらいました。そして第3弾が、新海監督書き下ろし小説、玉木さんの物語。そして今回が、同じく書き下ろし小説、芹沢の物語。はい、大人気芹沢くんですね。うん、まあだからトレンドに入ったんじゃないかなーなんていう風に思っております。ワンタンもね、見に行こう見に行こうって言いながら全然2回目見に行ってないんですけどもどうですか、皆さん見ていますか。はい、まあ、このスズメの戸締まりの話は過去にもしたんですけども、まあ、日本神話とかね、伝承を知るとさらに面白くなるのではないかなと思っております。うん、その中に登場するものがですね、結構ね神話ベースになってたりとか、まあ、江戸時代頃の民間信仰とかが入ってたりして面白いなっていう風に思いました。主人公のスズメちゃんのモデルになった日本最古の踊り子っていうのは日本を救ったというようなお話もあります。なのでスズメちゃんが旅をしていく途中でね、救われた方が出てきてたんですけども、まあ、これがね、まあ、神の力なんじゃないかなーなんていうふうに思ってしまいました。そしてこの物語は、地震の話ですね。地震の話が出てきます。で、この地震を起こすものっていうのが元々は竜でした。はい、ですが江戸時代頃にはナマズに変わっていきます。それがこの映画作品の中ではミミズになっていました。うん、まあ、そういうことにしたら見てて面白いんじゃないかなと思っております。で、まあ、ワンタンが、一番印象的だったシーンっていうのは旅路の福島県のシーンですね。まあ、誰もいなくなった廃墟の街や海を見て、この芹沢くんはこの辺ってこんなに綺麗な場所だったんだなというようなセリフを言います。それに対してスズメちゃんは何だか納得できない様子です。スズメちゃんっていうのは、東日本大震災の被災者なんですよね。なので、その被災地である福島県をこんなに綺麗な場所だということに違和感を覚えていたのではないかなと思います。当事者ではない芹沢と当事者であるスズメ。でも、スズメは 当事者だけど、その過去の記憶っていうのを封印して忘れてしまっていたんですよね。このなんか矛盾っていうか、こう歪みちぐはぐなところっていうのが、なんだか見てると辛くなってしまうぐらいリアリティがあって、ワンタンとしてはこのシーンが一番印象的でした。はい。ではあるんですけども、まあ、スズメの戸締まりの中で何度も登場している虫がいます。虫と言っていいのでしょうか？はい。それが蝶々です。蝶々は一体何を表しているのでしょうか？今日の二つ目、特有の神、蝶々。はい。蝶っていうのは仏教では思考のない魂の化身と言われています。蝶々のひらひらと飛んでる姿というのが、まあ、魂の化身ではないかなというようなお話です。また、幼虫からサナギ、まあ、このサナギの姿っていうのを仮死状態だと考えて、それが蝶になって羽ばたく、その姿から復活と再生の象徴なんていうふうにも言われていました。日本ではどのように伝わっていたのか。ウェザーニュースさんのサイトに興味深いものがありました。7世紀半ば頃、常世の神というものがありました。それは常世の国にいたんですけども、海の彼方にある不老不死の世界です。大国主の国づくりを助けた宿儺彦那の命や浦島太郎がたどり着いたのも、この常世の国なんていうふうに言われています。常世の国には、不老不死の薬になる木の実が生えており、これは橘ではないかと言われています。うん。そして、この橘に発生する虫こそが、常世の神と言われていたのです。この虫は常に椿の木になる。あるいは山椒になる。長さは4寸余り、親指ぐらいの太さである。その色は緑で黒点がある。形は全く蚕に似ている。はい。これはアゲハチョウの幼虫ではないかと言われているんです。うん。そして、この薬を食べた者は貧しい者は豊かになり、老いた者は若返る。はい。そんな世界、そんなお話がありました。しかし日本書紀では懲らしめられる対象だったのです。攻玉記の中では渦政の神によって打ち懲らしめられたというお話がありました。これなぜかというと、この常世の神っていうのが仏教や神道が広がりつつある中で、いわば信仰宗教的な存在だったんですね。なので朝廷はその存在を恐れ、そしてこうした記録にしたのかもしれません。はい。スズメの戸締まりを見た時に、まあ蝶々がたくさん出てきたかな、まあ、これはそこで亡くなった人を表してるんじゃないかなと最初は思っていました。スズメちゃんの旅路っていうのは過去に被災地だったりとか、まあ、何かしら災害があったりとか、そんな場所だったので、まあ、ここにも誰かの魂があった、忘れられてしまった、語られなくなった、そんな災害がここには確かにある、そういったメッセージなんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ、スズメの戸締まりの中にも常世の世界の話があるので、もしかしたらまあ常世の神として登場してたのかもしれないな、なんていうふうに思っております。はい。常世の神というのは生死の世界を行き来できると考えられていました。なのでこの蝶が出てくる時っていうのは常世に近い存在であるっていうことを表現してたのではないかな、なんていうふうに思っております。はい。そして今日の最後3つ目、世界の神話蝶々。うん。世界の神話の中で蝶々で有名なお話だとプチューケではないかなと思っております。ギリシャ神話の人間の娘の名前なんですが、その意味は心、魂、蝶というものらしいです。この意味が心、魂、蝶っていうのも面白いなっていうふうに思ったんですけども、この彼女はですね、まあ、困難の果てに幸せになったっていうのはお話です。うん。まあ、調べていただいたらわかると思います。プシューケはアモールと結ばれます。そしてこれは実は美女と野獣の物語のモデルになったというふうに出てきました。知らなかった。もしかしたらいつか取り上げるかもしれません。はい。ということで、なんか最近ちょっとね、大ボリュームになっていたので、今日はちょっとサクッと短めにと思ってたんですが、最近ダラダラ喋りすぎなのでしょうか。本当は本編ね、5分ぐらいがいいなっていうふうに思ってるんですけども、ちょっと長くなってしまいました。はい。ということで、スズメの戸締まり、ぜひ見るときは、蝶々にご注目。
ワンタンは、妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。歯は大事に。はい、おやすみマムというのはワンタンがプンプンプンコと言ったコーナーでして、プンプンなんて今日変わってないけどプンプンプンコとしか言えないコーナーです。歯って大事だよ、本当に。歯は大事だ。ワンタンさんの歯は粉砕した。ピーナッツによって 大人がピーナッツ食べて歯を粉砕してはいけないんじゃないかな。いや、そんなことないね。そんなことはないかもしんないけどさ。まあ、ちょっと落ち込みました、人として。はい。皆さん本当に歯は大事に。またもちょっと引き続き治療を頑張ってこようと思います。歯は高い。はい。それが今日の学びです。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。